森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは今日も神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日はどのようなお話でしょうか。
水井さん、
はい、
インフルエンザのワクチン打ちましたか。
いや、私今年はね、打ってないんですよね。
僕も本当この間打った感じです。
あ、打ったばっかりですか。
はい、
流行ってきてるんですか。
実はですね、この間の収録の後、
はい、
まあ、前回の収録の時はそこまで全国的に流行ってないですよってお話しして、ただ、まあ、委託保健所エリアでは流行ってますよ。
あ、そういう話ありました。
うんですけども、その後ですね、先週ぐらいからもうバッと全国的にインフルエンザ流行ってます。
そうなんですか。
なんかこちらの地域でも学級閉鎖しているところがあるっていう話も聞いてます。
そうなんですね。
はい、
それはインフルエンザの予防接種は打った方がいいということですね。
そうですね、早めに打った方がいいんじゃないですかね。やっぱり打った瞬間に免疫つくわけじゃないので。
ないのでね、
はい、
そこから時間もかかるってことですね。は
い、うちでも予約受付しておりますんで、ぜひ早めにうちにいらしてください。
わかりました。
ちょっとびっくりしちゃったんで急に流行ってしまった。
そうですね、慌ててる人いっぱいいますね。
そうなんですよ。で、
はい、
それはさておき、今回ですね、ちょっと普段とはちょっとお話は変わるんですけども、今年の12月2日の月曜日からですね、
はい、
ちょっとシステムがいろいろ変わることがあったんですよ。で、それは県が決めたことなんですけども、
はい、
水さん、選定療養費って知ってます？
選定療養費、
はい、
選ぶという感じに定める、
はい、定める、
そして療養費、
はい、
いや初めて聞きますね。
でも結構前からあるんですよ、このお金って。
そうですか。
はい、っていうのは何かっていうと、よく大きな病院かかるときに、
はい、
紹介状持っていかないとお金かかりますよってなりますよね。
あ、それはね、経験したことありますね。
あれが選定療養費なんです。
ああ、そうなんですか。
もともとの趣旨はとりあえず大きな病院行こうっていうことによって、その大病院とかで、
はい、
その外来が逼迫してしまったりとか、待ち時間増えてしまったりとか、勤務医の外来負担が増えてしまうってことで、
はい、
まずはかかりつけにかかっていただいてから、で必要であれば大きな病院行っていただくっていうシステム上に作られたものなんですね。はい、でこれはもう2016年度から始まっていることなんですけども。
あ、そうですか。
はい、でこれがですね、今回茨城県では、
はい、
救急車にも適用される、まあ、救急搬送にも適用されることになります。
救急車は、
はい、
無料のはずですよね。
無料ですね。救急車自体にお金かかるわけではありません。
は
あ、そう、確かに、重病の方とか大切ですよね。
はい、
でこの趣旨としてはですね、結局は救急車の半数件数の過去最多になってると、増えてると。で6割以上が大病院に集中して、半数は軽症ですということから始まってみたいです。
はい、
で今後医師の働き方改革等によってですね、
はい、
救急現場へ逼迫してしまうと。
うーん、
で救える命が救えなくなってしまう、それを防止するためにですね、
はい、
今回そういった選定療養費を救急搬送に使われるということになります。
あ、そうだったんですね。はい、消防隊の方から救急車の適正利用っていうのは放送を通してもね、何度もそういうお話を伺ってはいたんですけど、はい、タクシー代わりにしないでくださ い。
そうですね。で実際問題、じゃあ救急で呼ばれたからといって救急隊を断ることはできません。
ね、
どんな病状であっても、
うん、
なのでそこら辺を適切にやっていきましょうっていうのがこの趣旨みたいですが、それが他の県では全くやってなくて、茨城県が初めてやる形なんですね。
そうなんですか。
なんでちょっと未知な感じはあるんですけど、
ね、う
ん、
そうですね。
あとは市で三重県の松阪市っていうのが今年から始まっておりますが、まだまあ始まったばかりという形です。
そういうなんか
すごいですね、
はい、
早く導入しましたね。
そうなんです。じゃあどんなの、ね、うんうん、どういう時ダメなの、お金かかるのって話になると思うんですけども、まあ、全部の病院がかかるわけじゃありません、
はい、
指定された病院というのがありまして、ここら辺でいうと、上須にある白十字病院さんとか、あとは土浦共同病院さんとかですかね、 あそこら辺はそういった選定療養費の対象になります、なのでそれ以外の近くの病院さんはないですね、あとは水戸の共同病院さんとか済生会さんとか、はい、赤十字とか、県中とか、
はい、
医療センターとかはかかったりしますけども、で、まあ、この救急車で搬送された際の選定医療用費っていうのは、
はい、
入院の有無や軽症かどうかではなくて、
はい、
救急車要請時の緊急性が認められない場合対象病院において徴収されるということです。
まあ、緊急の場合はではお金はかからない。
そうなんです。
もう精神がかかってるような意識がないとか、
そう、
大きな事故であるとか、
はい、
だけれども軽症で救急車を呼んだ場合にかかるっていうことなんですね、
はい、そうなんです。なのでこれは救急車の有料化の話ではないです。
ああ、そうですね。
あくまでもその、緊急に必要じゃない方の場合が救急車を利用した場合、その病院で徴収されますよっていう話になります。
救急隊が徴収するんではなくて、
はい、
搬送された病院から請求されるっていうことなんですね。
そちらで判断されるって形になります。
それはそうですね、医療的なことなので判断は病院、
そうですね、はい、じゃあどれがダメなのって話になってくると思うんですよ。どれが良くてどれがダメなの、
線引きが難しいですね。
そうなんですね。まあ、事例として、あの、今挙げられてることとすればですね、例えば、はい、軽い切り傷とか、ね、擦り傷とかですね、
はい、
あとはちょっと風邪ひいたとか微熱だったりとか、そういった場合、あとは、まあ、蜂刺されたか虫刺されたとしてもショックじゃなかった人とか、風邪とか打撲とか、
はい、
あとは突然起きたわけじゃなくてもう数日前から起きてることとか、ね、症状があるとか、
はい、
そういった場合っていうのは基本的に、あの、緊急性がないの で、
まあそうですね、
ちょっと待って次の日に就寝してくださいよとか、そういった形になってくるものっていうのは、
はい、
緊急性が認められないものというふうになりますね。
通常考えてもすり傷ぐらいで救急車を呼ぶっていうことはありえないですけどね。
まあ、そうですね、本来であれば考えてみればなんだ、
はい、
じゃないかなとは思うんですけども、
家でね処置できることとか、
そうですね、
お子さんでどうしていいかわからない時に呼んでしまうっていうこともあるかもしれませんけど、
パニックになってしまってね、はい、
いやなかなかでもこれは難しいし、
そうですね、
中には怒ってしまう一般の人もいるでしょうね、
うん、普通に頭がちょっと痛いぐらいだったらダメだと思いますけども、
はい、
ね、本当にもう嘔吐も繰り返しちゃうような頭痛だった場合は、
はい、
頭の疾患があることもあるので、そういった場合は救急車呼ぶことはあると思うし、そこら辺の線引きっていうのは難しいとは思うんですが、
そうですね、救急車呼ぶか呼ばないかって、すごく呼ぶっていうのは私個人的には勇気がいる、
そうですよね、
こと
なんとか済まして行きたいなとか、
そう、救急車呼ばなくても自分でとか、まあ、家族が運転して、その日の夜だったら当番病院にね電話して聞いてみるとか、そういうことをまずするんじゃないかと思いますが、もう本当にもう目の前で意識がなくなっている人がいるとか、すごいもう苦しんでねのたうち回ってる方がいたりしたら、もう迷わずそれは救急車を呼んで、
そうですね、
ということになると思いますけど、
はい、逆にその緊急性がある方っていうのは具体的なものでいうと、例えば物を詰まらせて呼吸が苦しい、
はい、
窒息地に近い状態ですね、あとは急な息切れ呼吸困難とか、明らかにもう顔色が悪いとかですね、あとは出血系ですね、便から、ね、出血してるとか下血とかね、吐血とかそういったやつとか、もう明らかに意識障害を起こしちゃったりとかですね、痙攣を起こしてたりとか、
はい、
ね、あとはもう支えなしで立てないぐらいにふらついてしまったり、ろれつが回んないとか、
はい、
麻痺があったりとか、ね、あとはもうね、切り傷でも大量に出血してしまう、まあ大量ってどの程度っていうのは難しいと思うんですけど、
はい、
ですね、もうそういったものとか、あとはショック状態に近いんですよね、アレルギーでもね、そういった場合とか
そうですね、
あとは胸痛とかもそうですし、激しい胸痛とかね、背中が激しく痛むとか、そういうのもあると思うんです。まあ大人の方とかそうだと思うし、ね、お子さんでもね、刺激に反応悪いとか、あと交通事故で転んで意識なくなっちゃってとか、そういうのも絶対救急車の適用だと思うんですけども、はい、そういったものが一応緊急性が高いと判断されるものになるみたいです、はい、まあ、ケースバイケースになると思うんですけども、
そうですね。
ただ言えるのは、その救急要請時にその症状があればいいみたいです、はい、逆に言うとその時はあったんだけど救急車移動中に落ち着いてきたっていう場合は対象にはならないようなんですが、はい、まだ始まってないのでどこら辺の線引きなのかはちょっとよくわからないですけども、
そうですね、
一応目安としてはそう考えていただければ、はい、ということになってます。
はい、わかりました。これ貴重な情報ですね。12月2日ってことはもう間もなく、
そうですね、
これが適用になるっていうことですね、
はい、
救急搬送における選定療養費が12月2日から徴収が始まるということで、はい、
そうですね、
その内容について教えていただきました。
でですね、やはり皆さん悩むと思うんですよ、うん、
悩みます、
ね、
はい、
で、あの一応相談電話があります。
あ、
はい、
ありがたいですね。
ちなみに大人の場合は大人救急電話相談というのが、はい、シャープ7119です。で、子どもの場合15歳未満ですね、
はい、
子ども救急電話相談というのはシャープ8000です。
はい、大人の場合はシャープ7119、
はい、
お子さんの場合はシャープ8000、はい、8000っていう、
そうですね、一応24時間365日相談無料だそうです。
あ、
で、これでつながらなかった場合は、
はい、
一応電話番号としては0505445-2856だそうです。
050-5445-2856ですね、
はい、
はい、こちらにお電話をかけていただいて、
そうですね、
ご相談する、
はい、
まあ、24時間365日対応してくださるっていうことですので、
そうですね、迷った時はまずはお電話していただいて、うん、それから救急車が必要なのかどうか判断していただく形でもいいと思います、うん、一応このパンフレット等もうちの診療所にも置いてありますし、
はい、
おそらく医療機関さんに県から配られていると思うので、うん、まあ、見たらちょっと確認取っていただければと思います、
は
い、
そうですね、
はい、
大体もう年末年始になると1年間の疲れが出て、うん、いろんな症状が出てくる人もいますし、
そうですね、
いつもとなんか自分の感覚が違うとかあるかなと思いますので、
うん、
知っておいた方がいいですね、これね。
そうですね、知っておいていただいて、うん、適切に救急車を利用していただくっていうのが大切ですかね。
そうですね、うん、でもやっぱり呼ばないで手遅れになってしまうっていうのも怖いので、
うんうん、
皆さん判断が難しいかと思いますけれども、
そうですね、
よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週、
森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。